礼拝におきまして、司会者がただいまから礼拝を始めますというその言葉を待つ1分間の間、私の心臓は本当に高鳴ります。不安とまた期待と、そのような不思議な心になるのであります。皆様も同じだと思います。今日は神の栄光を褒めたたえるという題でお話をいたしたいと思います。私たちの人生には自分を励ます言葉が必要であります。私はたくさんの自分を励ます言葉を持っていますが、その一つが神の栄光を褒めたたえるという言葉であります。今日の説教用紙を一言読ませていただきます。人は皆自分を励ます言葉を必要としています。聖書の中にはそのような励ます言葉が満ちています。神の栄光が褒めたたえられますようにはその一つです。神はキリストを通して天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださっています。その時は辛い出来事に思えても、後には神はそれは祝福の一部であったと教えてくださるのです。それが分かった時、私たちは神の栄光が褒めたたえられますようにと叫ぶのです。今日はこの結論に従ってお話をいたしました。先日説教の場を与えていただいたときにお話をいたしましたけれども、このグラフですね、覚えていらっしゃる方がいらっしゃると思いますが、まあ、女性の方はほとんど問題ないんですけども、男性の場合 BMI ですねが27の時が一番長生きできるという国立がん研究センターの研究結果でありますが、これを皆様にお知らせいたしました。これは男性11万人、女性19万人の11年間における追跡調査なんですね。莫大な費用をかけてこのことが分かったわけですね。理想的には BMI 24ですけど、男性の場合もう少し超えててもよろしいです。私も安心いたしました。しかし私はそれを超えておりますので、BMI を27にしようと、その時に決心をいたしました。私はこのことを知って早速ですね、毎日 2.5 キロを歩くことにしました。幸い現在も欠かさず歩いております。歩きながら祈るのでありますが、体を動かしているときには不思議なことですけれども、思いが集中することができるということを経験しております。もちろん祈りながらですから、思いが集中して本当に良い時間であるわけでもあります。逆にじっとしているときにはですね、思いはあちらこちらと瞑想していろんなこの無駄なことを考えてしまう、そういうことにも気がつきました。さらに私は歩き始めて大きな恵みとなったのは、時速6キロで歩く利点を見出したことであります。時速が6キロ、60分で6キロですから、この歩いた時間分が分かれば距離が分かるということですね。60分で6キロなので1キロが10分であります。このことはですね、そこの健康公園がありますね、あそこのところで500メートル、100メートルごとにポイントが入ってますので、500メートルどのぐらいかなと思って時速6キロで歩きますと5分
誤差があっても5秒か10秒ですね。1000メートル行くとどのぐらいかなと思って10分測りますと、やはり、10秒以内ですね、誤差が。で、だんだんですね、時速6キロで歩くということがどういうことか分かってまいりました。時速6キロで歩きますと、筋肉に鈍い痛みが走るわけであります。それは毎回そうです。慣れてきておりますけれども、やはりそのような筋肉に負荷がかかっている。それがちょうど時速6キロであります。で、このことによって私は家の周りの地図を作ることができました。すなわち、生協までは歩いて8分なので800メートル。薬局までは9分なので900メートル。郵便ポストまでは5分なので500メートル。教会員の M さんの家にはですね、4分なので400メートル。あ、これなら急な時には走っていけるなとか、こんなことを思いながら、周りの地図がだんだんと完成されました。距離とともに、時間がわかるという素晴らしい結果を得ることができたのであります。ある人が私に、運動は運を動かすということですと教えてくれた人がいます。運動の運と動の間に運を動かすということですね。この言葉を聞いていろいろと考えますと、確かに次々と以前以上に運が向いてきているなと実感するのであります。で、私はこれは単なる運ではなくて、この一連の事柄の中に神の祝福が隠されていることを知るようになりました。このように私は神の栄光を褒めたたえることを喜びとするものとなっているのであります。したがって神の栄光を褒めたたえるというのは私にとって大きな励ましの、自分を励ます言葉であります。旧約聖書のダビデ王もまた神の栄光を褒めたたえることを自分の喜びとしました。今お示しいたしますけれども、詩編の103編でダビデは神の栄光を褒めたたえるものとされたことをこのように歌っております。前に示しましたのでお読みいたします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。私も本当にこのようにしてこのダビデの詩編を歩きながら思うんですね。もう2ヶ月ぐらいになりますか。1日も欠かさず 2.5 キロ、時には3キロを歩いております。ダビデは王の地位と権力を手にして贅沢な暮らしをしたから主は一生を良いもので満たされると言ったのでしょうか。そうではありません。彼は多くの罪を犯しました。その一つは忠実な家来であったウリアの妻バテシバをウリアから奪い、ウリアを戦場に送り、合法的にウリアを殺したことでありました。またダビデ王は前の王サウルによってサウルが死ぬまで命を狙われました。ダビデはまた我が子アブシャロムにも命を狙われました。彼は実は子育てに失敗したのであります。しかしそれでもダビデは 我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと歌ったのであります。彼は逆境の中で神による罪の許しを知り、数々の失敗の中で主の憐れみを経験したのであります。それゆえにダビデは神の栄光を褒めたたえるものとなったのであります。この今私たちがテキストを開いておりますこのエペソ人への手紙の一章の中で、神を褒めたたえる、あるいは神が褒めたたえられるということは4回出てまいります。このことからパウロもまた神の栄光を褒めたたえることを最大の喜びとして励ましの言葉として受け取っていたことがわかるのであります。まず最初に出てくる褒めたたえるということは一章の3節に出てまいります。これは素晴らしい言葉であります。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。これはもう過去形なんですね。実は私たちが生きている間、生きている中で苦しいことがいっぱい起こってきます。悲しいことも起こってまいります。しかし神は私たちの人生を天にあるあらゆる霊的、すべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと書いてありますので、その苦しみに耐えて、そして時をやり過ごしていきますと、そうだったのか、あの苦しみは今のこの喜びにつながっているのかということがたくさん出てまいるのであります。だから私たちはこの神の栄光が褒めたたえられるようにという言葉は私たちの励ましの言葉となるのであります。私たちは父なる神によって祝福されています。その技のすべては救い主キリストを通してなされていることが書かれています。神はキリストにおいて、キリストを通して天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。このように書かれている通りであります。なんという喜び、なんという感謝でありましょうか。これが第一番目の私たちの褒めたたえられるという言葉の言葉であります。で、第二に褒めたたえられるという言葉が現れるのは一章の五節であります。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方キリストにあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですと書いてあります。ここにも褒めたたえられるためという言葉が出てまいります。神はご自分から離れていった私たちを再び取り戻すために御子キリストを用いられました。神は御子キリストの技を通さなければ私たちを取り戻すことはできないと考えられたんであります。そして決断されました。それがクリスマスの物語の始まりなのです。私たちは神に逆らうことにおいては力がある存在であります。ですから神は大きな犠牲を払ってこの決断をなされたわけであります。ピリピ人への手紙の2章の6節7節8節を前に示しましたけれども、ここに父なる神が御子キリストを私たちのところに送る決断をされた内容が 書いてあります。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。これは父なる神が私たちを救うために計画された計画であります。そして私たちがクリスマスを祝おうとしておりますけれども、このクリスマスの日に私たちにその計画が実行に移されたということであります。主イエスは父の計画に従って私たちの救い主となるためにこの世に来てくださったのであります。第三に褒めたたえるという言葉が現れるのは、今日のテキストの一章の10節から12節であります。時がついに満ちて、神の奥義の計画が実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるものも地にあるものもがこの方にあって一つに集められるのです。この方キリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。12節、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このように第3番目の褒めたたえるという言葉はここで使われております。ここに示されているのは、ついに私たちは神の御国を受け継ぐものとなったということであります。11節です。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとともなりましたと書いてあります。私たちは御国を受け継ぐものとなったと書いてあります。神は私たちを愛しておられます。それはそればかりか、神は御国のために私たちが必要だと述べておられるのであります。神に反逆して自分たちの歴史を歩み始めた私たちが、御国を受け継ぐために払わなければならない犠牲は何でしょうか。良い人間になることでしょうか。善行を行うことでしょうか。修行を積んで悟りを開くことでしょうか。それらのすべては素晴らしいことでありますが、そのようなことでは全く足りないのであります。全く足りないぐらいに私たちの罪は大きいのです。それゆえに罪のない御子イエスが歴史の中に誕生し、私たちの罪の許しのために私たちの身代わりとなって神に罰せられてくださったのであります。このようにして私たちのちょっとした善行では払いきれない負債を御子キリストは私たちに代わって払ってくださったのであります。私たちはそれを分かりましたと言って領収書にサインをするだけでよいのです。そうすることによって私たちは神の栄光を褒めたたえるものとなることができるのであります。最後に、褒めたたえられるが出てくるのは今日のテキストの最後の13節14節であります。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。
聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。聖霊は神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。2000年前に起こったキリストの十字架の出来事がどうして今の私の罪を許すことができるのでしょうか。主イエスを受け入れるだけでどうして御国に入ることができるのでしょうか。イエス様を肉眼で見たことはないけれども、キリストを信じるときに私のうちに喜びが湧き上がるのはどうしてでしょうか。聖書は、それはあなたのうちに神の霊、聖霊が宿っているからですと述べています。その聖霊があなたに知恵と白深さを与えて、これ8節の言葉ですね、あなたの罪は許されている、あなたは御国に入る民ですとはっきりと教えてくださるのであります。ですから私たちのうちに御霊が宿っておられることは、確かに私たちの罪がキリストの十字架によって許されているということの保証であります。また私たちが御国に入るための確信なのであります。それでは私たちがキリストを救い主と信じ、御国を受け継ぐ者と定められたのは何のためだったのでしょうか。その答えは今まで読んできました3節、6節、12節、14節の神の栄光が褒めたたえられるためですという言葉に書かれてあります。私たちが御国を受け継ぐように定められたのは、神の栄光を御国において褒めたたえるためであるのであります。黙示録には生徒たちが御国において白い衣を着て神の栄光を目たたえている様子が描かれています。神はこのために私たちを救いに定めてくださったのであります。最後にその箇所を読んで説教を終わりたいと思います。黙示録7章の9節から12節。その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰も数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと、四つの生き物との前に立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏して神を拝していった。アーメン、賛美と栄光と、知恵と感謝と誉れと力と勢いが、永遠に私たちの神にあるように。アーメン。このように私たちは神の栄光を褒めたたえられるものとされているのであります。